はい、
はい、
ということで、1本目終わりまして、
うん、
何の話行ったところの話って感じか。
そうそうそうそう、
まあまあ、
あれですね、行かないと得られない情報ですからね、美人だとかは。
うん、うん、まあっていうか本当それは行くわただその
いるかどうか分かんないけど、その日に、
いやいや、いなかったら、
うん、
あのいる日聞いてまた行きますけど、
教えないですその人は多分。
え、
あの美人がいる日って言っても教えないです絶対
いやいや
怖いもんそんなやつ
怖いか、
うん、
あでもまあそんなあれでしょ、休みあるような感じじゃないでしょ、ああいうの
って、うん、まあ
ね、大体いるでしょ、かなり 家とほら一緒になってる
んですよ、まあね、大抵は。そうそうそ そうかなり美人でした。
そこだけ超気になるわ、
うん、本当に綺麗
ということでね、まあまあお話ししていただいたんですけども、
うん、
今日はね結構比較的フリートーク気味に話そうかなと思ってるんですよ、
いつも通りね。
いやいや違います、いつもはあれでしょちゃんとなんかテーマあって話すでしょ
はいはい、はい、
なんですけどちょっとね、ここ最近ね、
うん、
やたらとその人の名前聞くなっていうのがあって、そこからちょっと考えることがいろいろあったんで、まあ、それについて話そうと思っているんです
けど、誰だろう、はいはい、
まあじゃあちょっと企画先の、
はい、
言いますね、教えてとしてです、はい、まあ好きなこと話すって感じなんですけども、うん、やたらと出てくる名前っていうのがですね、うん、義母愛子なんですよ。
出てこねえだろ。
それがですね、いや今更出てこねえだろって思うでしょ、
うん、
それがですね、ここほんとね、
うん、
1週間2週間の間で、うん、もうね 3,4 回別の人から言われて、
義母さん義母さん義母さんって、
そう、
うん、
でね、そのまあ要はちょっと何個かね、そういうオカルトっぽいような感じの番組今ちょっとやってるんですよ、うん、裏方の方でね、
うん、
でもうねマジでみんな口揃えて言う言葉があって、
うん、
第二の義母愛子を探したいって言ってるんですよ。
そう、浦安鉄筋家族のボギアイコの話でね
もしくは義母高子ね、うん、あのトンネルス、
はいはい、あれじゃない、浦安鉄筋家族で言うと、
うん、
ケンタッキーフライドチキンにボギアイコが来て、うん、死んだ鳥の霊が見えるって言ったっていう
あったな
あれ面白
い、いいキャラね、うん、てかめっちゃパロディされてるな、よく考えるとな、
ね、うんうん、ブルースリーなんてね一番使われてますね。
いやそっちじゃねえ、浦安的の方じゃなくて、
あれ浦安の
鉄筋家族でしょ。違う違う、義母愛子がパロディにされてるねっていうことを言った。
鉄筋家族の話
だと思った。鉄筋家族の話しねえ今から別に
そうかそうか、
そうそう、そうなんですよ、
うん、
で義母愛子って名前、うん、もしかしたらこれ聞いてる方で知らない世代がもうかなりいるかなって思ってて、
う
ん、
そうかそうか、もう亡くなられてるしね。
そうなんですよ、うん、で意外にまあ俺もすっごい、ま、昔のイメージの人なんですよ、うん、俺の中で、
はいはい、
それこそ小学校とかかな、小学生とかの時代の人のイメージなんですけど、
うん、
結構意外とあれなんですよね、最近まで、
うん、
生きてたというか、
うん、
2000年代までちょくちょくテレビとかも出てたみたいなんですよね、
うん、そうそうそうそう、
だから、まあ、そこまで言ったら昔の人っていうことでもないんですけど、
でも15年20年ぐらい前でしょ。
あなたはでもまああれでしょ、その世代的に言ったらそんなにやってなくない、
う
ん、
あだから10
やってた、
10行く前、
うん、
だから10なる前からでずっと見てましたよ、心霊系とかは。
あ普通にやってた。
そうそうそう、あとCS とかで義母さんとかが語るような、あの怪談というか怖い話とか、あとその、うん、取り憑かれた方の除霊とかっていうのをよく見てました、うん、あとアンビリーバボーとかですかね。
ああまあそっか、うん、じゃあもう普通に見てたんだ。
うん見てた見てた。
そうなんだ。じゃあもっと下の世代なのか、20代、
うん、そうですね、
前半中盤ぐらいは知らないって感じなのかな、うん、
だと思いますよ。
そうなんですよね、まあ義母愛子さんっていう主に1980年代から90年代に、
うん、そうです
ね、まあ、テレビで活躍していた、まあ、霊能者の方なんですよ、
うん、
で、まあいわゆる霊能者タレントというような感じの、うんうんうん、多分第一人者かなと思っていまして、
うん、
女性なんですけど普通の主婦なんですよそもそもは、
うん、
でその主婦の人がまあとにかくすごい能力を持っているっていうことで、うん、もうあらゆる各局がもう義母愛子 特番を組んで、うん、もう何2時間3時間の特番やってたっていう感じなんですけど、うん、でこの人ってまあ言ったら俺らぐらいでも知ってるレベルだから、
うん、
まあその80年代見てる人とかはもうかなり詳しいとは思うんですけど、
うん、
なんかどんな能力持ってるとかって知ってます？
霊視でしょ一番は。
基本は霊視じゃないですか。
なんか心霊写真とかの霊波を読み取って、
うんうん、
この霊はどういった霊でこういったことで、この地に縛り付けられてますみたいなんとか、人についてる霊とかこれはこうでこうでっていうな、なんか解説みたいなイメージがすごく強い。
あ、そうか、そうね、うん、それもやってるね、ちゃんと、うん、俺のイメージで言うと、
うん、
なんか霊を対話するというか、
うん、あ、そうですね、
恐怖のさ対象じゃない感じで、いや怖かったねみたいな、
あ、そうですね、
驚かしちゃってごめんねみたいな感じの
デイっていうよりはね、
そうそう、織田武道の、うん、払うみたいな、
出てけ
いお前を悪霊どもめみたいな感じじゃなくて、
う
ん、
そうそう、
なんていうかちょっと人として接する感じがある人っていうの俺は第一人者だと思ってんだけど、
敬意を払ってるその霊に対して、
そうそうそうそう、
元々人間だからということで、
そう、
うん、それは
確かにっていう人のイメージなんだけど、うん、なんかいろいろで残ってるんですよ動画が、
うん、
昔のやつで、うん、ここ最近本当に言われたから、
うん、
名前を、
うん、
あ、ちょっと見直してみようかなと思って、
はい、
で過去の義母愛子特番みたいなのをちょっと見たんですよ、いろいろ、
うん、
すげえ面白くて。
どういうこと面白いっていうのは、
まず番組がもうなんかね、
うん、
いいんですよね、今絶対ない感じというか、
うん、
で僕見たやつで言うとね、エジプトのピラミッドに行って霊視するみたいな、
うん、面白い、うん、
そこでどんなことがここで起きてるかとかっていうのを霊視していくんだけど、
うんうん、
すごい俺ね、なんかのうろ覚えの知識としてあった、
うん、
ピラミッドってどうやって作られたか分かんないっていうあるじゃないですか、
うん、
謎の作られ方してるみたいな話、うん、
世界七不思議みたいな ね、うん、
でもう当時の技術では絶対に作れないだろうみたいなやつ、
うん、
あれを霊視してるんですよ、義母愛子
さん。じゃあどう作ったんですか。
でそれ義母愛子さんが言うには、
うん、
そのピラミッドの石、
うん
っていうのを、
うん、
超能力みたいなので、
うん、
軽くする人がいたんだって。
ん？石の重さを軽く、
石の重さを軽減する、だから石を浮かせるとかじゃなくて軽減させる人がいて、
うん、
でその人の能力を使って、
うん、
石はだから人がちゃんと運んでやってたみたいなのが見えるみたいなこと言ってて、うん、
軽くされた石をね。
そう、軽くされた石、うん、で設計図とかは使ってないみたいな、
うん、
なんかその
設計図がないとあんなきちっとしたもん作れないでしょ。
いや、なんかだからそこの、
うん、
多分能力者みたいな人が、
うん、
その指揮を取ってやってたみたいなのが見えるみたいなこと言ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で俺なんとなく小さい頃にピラミッドの作り方っていうのは、うん、その石を軽くして作ってたみたいなのを、
うん、
なんとなく覚えてたんだけど、
うんうん、
それの出所って義母愛子だったんだっていうのをちょっとね、
うんうん、
思い、それで知ってね、
うん、
あ、意外と義母愛子の影響を俺受けてるなって思ったんですよ、うん、で義母愛子ね、
うん、
ま、日本が誇るスーパー霊能力者みたいになってるんですけど、
うん、
一時期パタッと出なくなったんですよ、
ほうほう、
テレビ、
うん、
それ なんでだと思います。
え、病気とかじゃないですか。
あれだけ人気あって、
うん、
いや病気は最後の方してるんですけど、
そうそうそう、
なんかね一時期から全く出なくなる、
うん、あれじゃない
タイミングがあったんですよ。
下よしこに取って代わられたからじゃない
第二のやつが出てきちゃったってことね。古いものにされたってことね、うん、
単発でそっくりだし、まあ、見た目も似てるし、
まあノリがね、
うん、
まああれは完全でも義母愛子のね2番センチなわけだから
2番センチっつうなよ
言ったらだからね、うん、義母愛子が廃れる理由にはあんまならないでしょ。
そっか、
うん、
分かんないな。じゃあ下よしこだけだと思ったから俺。
義母愛子が、
うん、
大槻教授と戦ってのは知ってる？
知ってる。
あ、知ってるんだ、
うん、知ってる知ってる。
そうなんですよ、今でこそさ、
うん、
大槻教授今なおだよね、現役で 戦ってるじゃないですか、うん、霊能力者みたいな人と、うん、でやっぱそれの最初っていうか、
うん、
一番最初に戦ってたのが、
うん、
まあ義母愛子さんみたいな感じなんですよね、
うんうんうん、
で大槻教授がだから要はその私が、
うん、
全ての本とか著書とか、うん、大学の教授の首をかけて、
うん、
あなたがインチキだっていうのを暴きますみたいなことをやってるんですよ、
うん、
でそっからその、まあ、バトルみたいなのがちょっと一回あって、
うん、
番組内でね。でそしたらちょっとその義母愛子さんがちょっと黙り込むじゃないけど、
うん、
反論あんまりしなかったと、
うん、
っていうことでちょっとその一点ね、うん、メディア側も義母愛子ブームが来た時にみんなでも吊るし上げてというか、
うん、
みんなで祭り上げて、
うん、
でこんな能力すごいすごいっつってやってたのが、うん、一点ちょっとバッシングの方向になるんですよ。
高く持ち上げたら離したら落ちるからね。
そうそう、
うん、
も
う
まさにそれをもろ食らった感じで、
うん、なんかあれですよね、探偵かなんかで調査されたみたいな話のやつ違いましたっけ。
それが大槻先生というか教授が言ったやつ で、
家族ぐるみでなんたらかんたらみたいなや
つ、そう、身内で固めたスタッフ6人で、
うん、
その事前調査をしているっていうのを
大槻教授
が言う、あ、違う違う、
いろんな人のね、
義母、そうそう、義母愛子さんがその霊視をする際に前に使う6人のスタッフがいると。でそれはもう身内で固められていて、その人たちが事前調査をしていることによって全て分かるっていうのを大槻教授が言い出してるんですよ。
でもそれもうみんなやってることだからね。
どういうこと？それはちょっと俺は聞き捨てならないというか、どういうこと？それはみんなっていうのは誰のことを言ってるの？
いや、もうみんなですよ。みんな要はやってるじゃん、それは。
いや、わかんない
ですよ。知ってんだろうが。
知らないですから。
いや、みんなやってるからさ、
うん、
義母さんだけじゃないからね。
まあね。
うん、
まあそれが。まあ、きっかけという感じなんですよ、
うん、
皮切りに、まあ、義母愛子の実はこれは事前に知っていたんじゃないかとか、
うん、
あとこれは調べれば分かるみたいな話になって、うん、で一番のメディアからの消えたきっかけっていうのはオウム真理教な
んですよ。あ、そうそうそうそう、うん、
まあまあまあ、おそらくね、これは俺が今勝手に、
うん、やってたわ、
おそらくそうなんだけど、
うん、
まあ、要はオウム真理教があってでもパタッとオカルトをメディアで扱えないっていう空気になったと、
うん、
でまあそっから、まあ義母さんに限らずだけど、
うん、
オカルト番組がほぼ消えたみたいな状況になったと。で、でも意外に2000年ぐらいになってからさ、トンネルズがやってた義母貴子っていう心霊、
はいはい、キャラクターのやつね、
そうそう、パロディのやつに本人出てたりとかするし、うん、結構出てるんですよ、その後も、
うん、
でこれは義母愛子さん、
うん、
復活の兆しあるかなっていうのがあったんだけど、
うん、
やっぱちょっとそのテレビはあんま出なくなって、
うん、
まあそりゃあんだけ ね叩かれたらって思うけど、うん、
普通の主婦だからね、
そう、
もともと言えば、
でそっからはどうやらあれになったらしいんですよ、個人鑑定みたいな形で、
あ、来られた方のみを鑑定する、そうそうそう、
やるって、だから最後まで、うんうん、やってたんですって、
うん、儲かるからな、
そうそうそう、儲かるからっていうのはちょっと分かんないですけど、
うん、はいはい、
でまあこれね、
うん、
実際のどういうことをやってたかとか、
うん、
活躍みたいなのって動画で見るのが多分一番分かりやすいんで、
う
ん
う
ん、
僕ら世代というかもう一個上かの世代はもう本当に楽しませてもらいましたよね、
うん、いや、そう
ですね、義母愛子さんにはね。
てか僕が今見て面白いんだから、
うん、
多分若い人の見たことない人からしたら結構面白いと思うんですよね、うん、
いや、そのピラミッドのやつとかすげえいいっすね、
企画がいいよね、
うん、企画がいい、まずね、頭がいいわ
うん、
うまいこと遊んでるわ、
そうね、
うん、
よくやったのそれ、
うん、
で俺ね、その今の、
うん、
その霊能力者ね、
うん、
もうとにかく俺今霊能力者をどうにかしなきゃいけない番組に何個かついてるんですよ、うん、
はいはい、
でその霊能力者っていうのを、うん、まあ、最近の見ていくと、
うん、
義母愛子さんとやっぱちょっと違うなっていうのは、
うん、
義母愛子さんね、あれなんですよね、すごい あの相談者が、
うん、
あの必ずと言っていいほどもう泣いて、
うん、
清々しい気持ちになって終わってる感じがするんですよ。
うん、確かに。
で、あの当てられたから泣いてるわけじゃなくて、うん、なんか義母愛好トークというか、
うんうん、
そのカウンセリングみたいなのがすごい効いてるなって感じがしてて、もう心の底から泣いてる感じがするんですよね。
うんうん、だから分かる、
霊能力云々っていうよりかは、うん、もう単純にそのカウンセラーとしてはもう超一流だなと思って、
はいはい、
そういう人あんまり今いないなと思ってて、
うん、霊能者ってこと、それともカウンセリングの
人、霊能者、
霊能者、ね、霊能者にはもういないですよ、うん、今もう霊能者なんて長いことできないから、除霊なんて。だからえい
長いことって、ああそういうこと、
出ろ終わりみたいな、
はいはいはい、
でしょ、
うん、そうね。で一個前というか、
うん、
俺らが知ってる世代で言うなら、まあ、江原さんになるんだと思うんだけど、うん、江原さん
ね、
ちょっとやっぱ江原さんとも違うんですよ、義母愛子さんのスタイルっていうのが、うん、だからね、ちょっとぜひね、うん、若い人には特に見てほしいなと思ったんですけども、うん、でね、まああのいろいろ義母愛子さんのことを調べていくうちに、
うん、
現役で、
うん、
もうちょっと本物としてすげえ人いねえのかなっていうのをいろいろ調べてたんですよ、
うん、
でも日本は、
うん、
もう結構俺諦めてるところがあって、
あの人はあの第最後のいた子は、
あああのあれ、ね、若い人ね、結構40ぐらいのね、
40ぐらいの、あの人は、
あの人はちょっとまだあの、うん、半信半疑みたいなところがあるから、
俺最後のいた子、
うん、
なんとか
しとった
ん
ないからな、あの人
ですわーの喋り方の人、
いやいや、
あっちのね、
あれいいでしょ、
うん、
あの人もあれですよ、占い鑑定やってますからね、
うん、やってますやってます、
今なおね、
うん
うん、あれはまあまあ、
あの人のあの PV があるんですけど、
うん、
プロモーションみたいなのがあるんですけど、うん、結構ちゃんと作られてて面白い、
なるほどね、あなたはじゃあその最後の
恐山最後のいた子、
いた子だけを信じてるってことでいいんですか、うん、
信じてるって私言いました
いやいやじゃなきゃ言うんじゃねえよ、俺に押してくんじゃねえよ
やっぱりやっぱ自分の目で、あ、信じてる人は何人かいます、でもそれはテレビには出てない人で、それは以前占ってもらってとかじゃない、あ、まあそうなんですけど、検証した結果信じざるを得なかったから信じてるっていうだけであって、うん、結果があるから信じてるっていうだけの話、それがもし暴かれれば僕もその義母愛子さんいうとこのテリーマンのように俺は叩きまくりますよ、よう騙してくれたの、
大月教授側になると、
そうなります、なります、
いやこれでだから重要なことっていうのは、うん、その霊能者がね、
うん、
まあいるいないっていう問題でさ、うん、やっぱどうしてももう今なんていうの、その疑いがやっぱり強いじゃないですか、
うん、
全体的に、
まあね、うん、
多分8人ぐらいじゃない、信じてる人と信じてない人っていうなら、
うんうん、そうですね、
ね、信じてる人が2割とかぐらいだと思うんすよ、うん、
昔はもっとね、
そう、それが昔はいたんすよね、
半々とまではいかないけれども、もうちょっといい職種だと思うわ、
うん、そう、うん、そうなんすよ、で、なんかね、もう義母愛子、
うん、
第2の日本で探すのはちょっと無理だということで、
え、海外、
海外をいろいろ見てたんですよ、うん、僕、そうしましたら2005年か、
うん、
から2011年にかけて、
うん、
全米ですごい人気となったドラマがあるんですよ。
あ、うん、
ピッとくるの2005年で、
あのだから霊能系のやつでしょ。
あ、そうそうそう、
うん、あ、ちょっとタイトル出てこないけど分かるよ。
あ、本当ですか、うん、そのね、ミディアム、
うん、
霊能捜査官、
そうそうそうそう、
アリソン・デュボワっていうのがね、う
ん、あの実際にいる人をモデルにしてるんですよね。
そうなんですよ、
うん、
モデル、そうですね、モデルだし、うん、名前もまんまらしいんですよ。
ああ、うん、そうなんですね。あの人確かに僕も別の番組でアメリカから呼ぼうとしたんですよ。アメリカの人ですよね、
確
かね。
そうそうそう、
で呼ぼうとしたんですけど、モデルにもなってるしね、海外でそういう風に、うん、でこれは面白いぞってなって、日本にもファンがいるじゃないか、これはって海外ドラマすごい人気あるから、うんうん、でこれは呼ぼうってなったんですけど、なんか呼ぶのに100万以上かかるって言われて、
値段がね、
値段が、うん、海外から来られるし、
旅費、
ね、プラス、まあ、そこでそうそうそう拘束してしまうからね、来日させてしまうと、うん、だから その分でいろいろお金かかって100万以上かかるからということを断念しましたけど、
断念した。
でもすごいって聞きますよ。
じゃああなたもやっぱりね、うん、あの引っかかってるっていうことじゃないですか。
そうそうそう、うん、
でこれ僕思うに、
うん、
あの大スターになる感じがあるんですよ、
うん、
日本にちゃんと呼んで特番を組んでみたいなことをやったら、うん、それである種第二の義母愛子になるんじゃないかなっていうふうに、うん、
海外の人がね、
そうそうそう、うん、あのまああっちではスターでしょうけどね。
なんかさ、日本人ってさ海外の言うことだったらなんか信じる傾向あるじゃないですか。
そうですよね、
うんうん、だから信じるんじゃないかな。
でじゃあ実際問題ですよ、
うん、
このアリソン・デュボアさん、
うん、
どれくらいどうすごいのかっていうところじゃないですか、
うん、
気になるのって、
うん、
まあそれドラマ化されるぐらいですから、
うん、
それなりのなんていうのかな実績みたいなのがないと、
知らんどっかのおばさん ね連れてきてもらえたから、
まあ、まずでもすごい美人なんですけどね、
うん、
顔はね、
うん、
それもあるんだけど、まあ、ドラマでやってるのはほぼフィクションらしいんですよ、うんうんうん、単純にドラマ用として作ったもので、うん、そのアリソンさんの話ではないんですけど、
うん、
実際にじゃあこのアリソンさんがやったとされるのが、
うん、
何個かあって、
うん、
まあ、霊能力を使って解決したみたいなのがあって、1999年にオパール・ジェニング誘拐事件っていうのが起きるんですよ。でテキサス州に、まあ、6歳の少女ですね、オパール・ジェニングっていう子がいて、
うん、
で、まあ、その子が、何者かに誘拐されたっていう事件なんですよ、
うん、
でこれの事件がですね、あの犯人の特定がまあできなくて、
うん、
で少女の行方も全く分かってないと。
あ、じゃあもうどこにいるか分からない、
あの本当に何もできない状況というか、
うん、
進展がないし、
うん、
まあ、難航していたと、
うん、
でその状況を見かねたアリソンさんが捜査を担当しているテキサスの、その、州の警備隊の方に自ら協力を申し出たと、
呼ばれたんではなく、
呼ばれたんだよ、うん、まあ、最初はだって知らないから、
まあね、
あっちも、
うん、
で私多分、
あの、分かりますと、
協力できますということで、
うん、
まあ、話聞いて、
うん、
でまあ、最初はねおそらくそんなに期待してるわけじゃないと思うんですけど、
まあでも何もわからないから、
まあ、
一応やらせてみようかみたいな、
そうそう、やることもさあんまりないし、
うんうん、
どうしようもできない状況だったら、まあ、猫の手も借りたいじゃないですけど、
うん、
呼んだんですよその当局が、うん、で、まあ、犯人を霊視したんですよアリソンさんが、
うん、
そうすると数日後にその、アリソンさんの情報をもとに犯人の逮捕に至ったということがあったと、
うん、
でその犯人逮捕されるんですけども、
うん、
その容疑者がですね、まあこれがひどい嘘つき で要は少女を誘拐したまんまで少女は見つかってないわけじゃないですか、
うん、
だからその容疑者 の、
うん、
自白で少女を見つけようとしてたんですけど、
うん、
嘘つくから見つかんないと女の子が、
うん、
そこでまたもやアリソンさん、
あすごいな、
当局に呼び出されまして、
うん、
霊視をすると、
うん、
そしたらその、容疑者がいろいろこうね少女を連れ回したっていう場所を自ら行って巡って、
うん、
でそのうちの一つで、森の中の少女の遺体を、
ああ亡くなってたんだ、
見つけるということで、まあ、見事、まあ、少女も見つけたという、
うん、
すごいじゃないですか、
すごい。
で全然他にもまだいっぱいあって、最近のでも2005年にベースラインキラー事件、
うん、
シリアルシューター事件っていうのも、
うん、
解決してるということがあって、
うん、
シリアルシューターの事件っていうのは、うんうん、まあ、車からこの無差別に銃で人や動物を射殺してたっていう凶悪犯なんですよ、う
ん、なんかで見たわ。
そうなんですよ、事件自体の方がまあ有名というか、うん、で、まあ、凶悪犯じゃないですか、
うん、
でこれ
すげえな、
そうそう、
そんなやつ
で、この事件とかに、
うん、
まあ、アリソンさんの協力によって、
うん、
まあ、捜査が進んで捕まったみたいなことになってんですよ、
うん、
で、このね、じゃあ能力本物かどうかみたいなのを、
うんうん、
あっちでもやっぱり実験みたいなことをしたと、
うん、
でそれでアリゾナ大学にいるゲイリー・シュワルツ博士っていうのが、
うん、
そもそも優秀なその霊能者を集めて研究してたと、
うんうん、
でそこで、まあ、エリートの中で、
うん、
なんだっけ、 アリソンさんは最年少メンバーだと、
うん、
ドリームチームですよ、
うん、
あの霊能力の中で、
はいはいはい、
うん、その中の最年少ルーキーだったんですけど、うん、もうその中でも突出した能力を発揮するとテストで
志村けんみたいなもんだ
ドリフターズの
そう、まあ、入ってきてすぐ逃げ出たっていう、
まあまあそうね、うん、ルーキーでね、うん、まあそうですよ、まあ、
困らないでくれよ志村けんだろ、だから
霊能力界の志村けんことアリソンさんなんですけど、
アインことはないの、なんか志村けんのアインは
いやだから
デュボワ言うとこの、
いやだからテストで 80% 以上のスコアを上げていたっていうことぐらいなんですけど、
うんうんうん、
であの
見えますみたいなことないの、
いやその
決めてるみたいな、
アインみたいなやつ、そうそう、ないかな、
なんでだよ、
そういうキャラでやってないし別に、
うん、
まあ、でも要はその博士が認めた真のサイキックだと、
うん、
いうことになってると、
うん、
だから、警察とか、
うん、
研究者、
職業サイキッカーですみたいな、
まあね、そうですよね、うん、言わないとドラマでしょそれも単純
にまあね、
うんうん、まあ、要は、科学的にも認められて警察とかにもまあ認められてるってことで、
うん、
すご腕の、
うん、
うん、
でも一番有名な女性の霊能者というイメージ、その FBI とかに力を貸してる人で、
あ、ね、あの、
うん、まあ、ドラマが、まあ、手伝ってますけど、
日本でも特番やってるからね、
う
ん、あの、
そうそう、
そうなんですよ。でですよ、
うん、
ただあのすごいよく聞く話じゃないですか、うん、今こういう事件を解決して、
うん、
その人を引っ張り出してきて、うん、で、行方不明者探すとか、
うん、探せここでもみたいな、
結構昔からやってる、散々やってるじゃないですか、
テレビの力ね、
うん
うん、
まあ番組名はあれだけど
ダメだった、
いや分からんけど、
うん、
まああのそうなんですよ、うん、でいろいろテレビでも、
うん、
さっき言ったようなことをこう、
うん、
再現 V でやったりとかするじゃないですか、
うんうんうん、
でだから僕も本物だと思ってたんですよ。
え、どういうこと、本物だと思っていたって、アリソン・デュボワを、
マジでアリソンさんは、
うんうん、
あのね、すごい能力持ってて認められてるんだって思ってたんですよ。ちゃんと
した研究所でもドリームチームの中でも志村けんだったんでしょ。
そうそう、志村けんだし、
職業サイキッカーですだったんでしょ。
いやまあそれは分からんけど、
なんでそんな人が、
だからそれこそ僕もだから、
うん、
あの第二のね、
ギボアイコね、
うん、
うん、
青い目のギボアイコとしてあったんですけど、あの、ね、うん、ちょっとね使えないかなっていろいろ見てたんですよ、
う
ん、
ギボアイコブルーでね、
そうそう、うん、そうしましたら、あのまずですね、うん、先ほど言っていたその霊能力ドリームチーム の、
うん、
あのテストを行っていた、
うん、
まずアリゾナ大学のゲイリー・シュワルツ博士がですね、
うん、
まあ、認めたっていうことによって科学的にもこの子はすごいぞ、真のサイキックだってなったって話したじゃないですか、
学者が言ってんだから。
まずですね、
うん、
このゲイリー・シュワルツ博士っていう人が、うん、そもそもものすごい酷評されてると。
国評、
まあ、超常現象とかのいろいろ調べてる人って他にもいるじゃないですか、うん、でそういう人たちによってですね、うん、そもそもの実験内容がもうめちゃくちゃだと、
うん、
穴が多すぎるってことで、こんなもんでハイスコアいくら出したところで、うん、それは無意味だというわけですよ、
うん、
でね、
うん、
まあ、そのシュワルツ博士の実験自体がだから、うん、そもそも信憑性に足るもんじゃねえぞと、
うん、
だからなんだろうな、全然よくわかんねえやつのお墨付きをもらったところで、それって価値があるのかっていう話じゃないですか。
日本のだから福来みたいな、福来智吉博士みたいな、
福来智吉、
福来博士って言って、もういろんな日本の霊能者もそれ調べ回ってるっていう人がいて、
うんうん、
でなんかそのまあ本当かどうかわからないけれども、霊能者と、まあ、一緒にその実験、
うん、
そ
うそう、博士、裁判とか、
あ、そうそうそうそうそう、実験していくけれども、ちょっと福来博士がその霊能者側に寄りすぎていて、ちゃんとした実験としては、うん、あ、どうなんでしょうっていうような疑いが持たれているっていう、うん、
なるほどね、
うん
うん、
いるんですね海外にもね。
いやそうなんですよ、
うん、
だまあ要はとんでも博士が 認めたっていうだけであって、うん、
そっか、
それ自体にあまりまず意味がねえんじゃねえかっていう話なんですよ、う
ん、なんかばあさんが生まれたばっかりの孫にこの子は大物になるよっていうのと一緒、
まあまあ、
うん、
で実際小物じゃないですか大抵は なった試しないじゃないですか、うん、それって
ちっちゃい地元の大物かみたいな、
ね、まあまあ、うん、大抵ね悪いことして捕まるぐらいですよ、そんなもんは、うん、でまあだからですよ、
うん、
あのさっきの言った科学的サイキックとして認められたっていうのも疑わしいぞという話になってるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあね、そう聞くと。
でもですよ、でも、
うん、
アリソンさんは大きな武器があるじゃないですか、もう一つ、
うん、だってちゃんと遺体も見つけてるし、うん、犯人も見つけてるじゃないですか。
そうですよね、
うん、
でその話を、
うん、
要は日本のテレビ番組も、
うん、
あの
信じるでしょ、
再現部位作ってまで
殺人鬼も捕まえてるし、ね、
やってるわけですよ、
うん、ほら。
でじゃあね、
何を疑うんだよ、
その話って、
うん、
まああるんだから、
う
ん、アリソンさんは本物だろっていう、
そう、たまたま変な博士にちょっと目つけられただけの話じゃない、
そうそう、ここまであくまでそれだけじゃない
そうですよ、
いうことですよね、うん、でじゃあやっぱり、
うん、
その事件自体もう一回ね、
うん、
そのアリソンさんが言ってるのではなく、
うん、
その刑事さんとか、
うん、
その事件関わった人たちがいるわけじゃないですか、うん、でそのテキサスレンジャーズの人にね、
うん、
あのまあインタビューをしてるというか、
うん、
質問をしている人が
アリソンどういう人だった
みたいな、いるんですよ、
うん、
そうしましたらテキサスレンジャーズの方が言うには、
うん、
アリソン・デュボア、
うん、
あるいは他のいかなるサイキックたちとも一緒に働いたことはありませんというふうに答えてるんですね。
ん？どういうこと？
アリソン・デュボア、
うん、
まあそのアリソン・デュボアも含め、
うん、
他のいかなるサイキックたちとも私は一緒に働いたことはありませんというんですよ。
どっちが嘘ついてんの？どっちが嘘ついてんのこれ？
いや、そうですね。さっき言ってた話だと、
うん、
アリソンさんが自ら、
うん、志願して、ね、
志願してというか、私がこの捜査難航してるんだったら、うん、私が一肌脱ぎましょうと
言
ってる
わけですよ。解決したぐらいの、
うん、
立役者だぐらいの感じで来てましたけど、
うん、
でも当時担当していたそういうレンジャー隊に聞くと、う
ん、はいはい、
なんて言ったんでしたっけ、
アリソン・デュボア、
うん、
あるいは他のいかなるサイキックたちとも一緒に働いてませんって言ってるんですよ、
うん、矛盾してんじ
ゃん、矛盾してるんですよ、
うん、
なんか
喧嘩じゃん、
ね、霊能力に当てられて記憶おかしくなってるのかもしれないですけど、
うん、それかあれですよね、警察っていうのがそういういかがわしいものの力を借りて何かしら、そうそうそう、そういうこと、パターンも
あるじゃないですか、
それそれそれですよ、
で、
うん、
再現 V までね作ってるわけですから、
うん、
日本のテレビ局がそんなね、
うん、
何も考えずに、
うん、
調べずに作るわけがないじゃないかと、
いや作るよ俺やってたけど作るよ彼らは、
そうなんですけど、
作るよ、
まあまあね、一応
見てもない聞いただけの話で作るよ彼らは、
そうなんですよ、でさっき言ってたね事件っていうと、
うん、
被害者の一体とかが発見されてるってことになってたじゃないですか、でアリソンさんがまあ協力して数日でもう要は、事件解決というかみたいな話になってたはずなんですけども、実際の犯人が逮捕されたのは、
うん、
1999年 で、
うん、
で実際にその遺体の方が発見された2003年なんです、
うん、話がちょっと違うな
4年ぐらい経ってるじゃないですか、
うん、
アリソンさんがじゃあ関わって、
うん、
その森たりとかでそのね、うん、各地いろいろ回ったとしても4年はかからないでしょ、
うん、なんか話違うな、
話違いますよね、
うん、なんかアリソンさんがここだって言って
だから
数ヶ月のうちに見つけたっていうイメージ、ね、なら数週間
その、うん、あれですよ、犯人が一緒に行ったところを、まあ、回って、うん、ここは違うここは違う、うん、あここは怪しいぞっつって森の中行って、うん、一体が見つかったって話、
うん
だったじゃないですか、
うん、そうそうそう
そう、それって4年かけてやってんの、うん、って話になるじゃないですか、
いたぞーっつってアリソンさんがゆっくり席から立つみたいなね、うん、そのイメージだったけど俺では今
あ、そう、うん、そんなイメージは俺もないけど、
よかったいましたか、お役に立てて嬉しいですって言って去っていく、うん、アリソン、アリソン、アリソンっていなくなるみたいなイメージでいたけど、
うん、そうね、
違うんですね、
いやそうなんですよね、うん、だから何かしらが食い違ってる、
うん、なんか違うね、
あれ なんだろうなこの食い違いってことで、うん、でさっき、出てきた、
うん、
ちょっと事件他の事件ベースラインキラー事件と
かもあったんですけどそれもあるだろうが
それで言うなら、うん、アリソンさん
それで言うならってどういうことだよ、ね、
事件発生中に霊視した犯人像っていうのを、まあ、アリソンさん言ってるんですよ、
うんう
ん、で長い髪を帽子に押し込んでいるみたいな長い髪を要は、うん、している犯人 で、うん、でそれを、うん、まあ、なんか隠してるみたいにして
若い時の志村けんじゃん
でね、
うん、
でですよまあ、その発言あるじゃないですか、
うん、
志村けん像が浮かんでると、
うん、暗用してると
でじゃあ実際の犯人の、
うん
捕まった人の写真があるんですけど、うん、ちょっと見てい
ただいて見たい見たい
これなんですよ
むちゃくちゃ短髪じゃん
そうなんですよむちゃくちゃの短髪なんですよ捕ま
った時に切ったわけではなく
違います
その要は打ち殺してた時にそういう犯人像が出たから髪を買ったわけではなく
ああなるほどね、
うん、
その可能性はないですね、
うん、
おそらく
でもその人確かに挑発な感じ
短髪っていうのでもう最初から言われてるんで、
う
ん、
うわつれ
もしですよ、
うん、
このアリソンさんが長い髪を帽子に入れてるやつが、
うん、
あの犯人だと言った、うん、これを元に、
うん、
ね捜査を繰り広げたとするじゃないですか、うんうん、こいつ多分捕まってないですよ
捕まってない
ですよね、
うん、全くなったらちょっと
むしろ遠ざかってるじゃないですか、
うん、惑わしてるよね
逃す可能性が出るぐらいの、
うん、そうそうでしかもそのアリソンさんっていうのはアメリカでものすごい知名度が高いから、
うん、
警察がこういう風な単発なって言ったらとってアリソンさんの方の証言というのを信じて、
う
ん
そうね
要はね見るわけじゃないですか市民の方々もね捜査が
混乱する可能性があるじゃないかと
アリソン
でですよ、
うん
どうやらだからそのシリアルシューター事件って言ったね、はいはい、さっき言ったかなり、まあやばい、うん
あ
の
車からね、
銃で撃つってやつなんですけど、うん要はですね事件始まったのは2005年で犯人が逮捕されたのは2006年と、
うん、
要は1年以上もまあ捕まってないわけですよ、
うん、
その捜査を始めてるのに、うん、でその間にもう8人も殺されてるし、
うん
もう2件も放火されてるし動物ももう 10頭殺されてるとかあって
うわ
もうその1年の間に結構やってるわけです
よ好きほどやってますね
えアリソンすぐ捕まえたんじゃないのって思うじゃないですか、
うん、
でどうやらですよ
銃を、
うん
窓からすっと手を伸ばして何かを撃とうとしてる手をアリソンがグッと掴んで、
うんうん
やめなって言ったっていうイメージ僕がいましたよ
そうね、
うん、
ドラマだったらそうするでしょ
で胴
上げ
アーリソンアーリソンって言ってその銃持ってる人もね
わかりますけど
アーリソンアーリソン
その感じ、ね、
って、うんうん、最後すごい笑顔のアリソンが宙でニコってして、
うん、
次回予告みたいな
そうですね
っていうイメージ
わかりますよ
違うんですか
俺だったらそうするもん監督ならね
クソ監督じゃない売れねえそんなもん、うん、
要はですよで、
はいはい
じゃあなんでこの犯人たちは捕まったかって話になるんですけども、
うん、
直接の逮捕に結びついたのは被害者たち要は生き残った被害者たちの証言が元だったということになってるそうなんですよ
単発ちょっとヒゲが生えてて体でっかい人でしたよっていう
っていう
ちょ
っと色黒なみたいな、まあ、要は殺されないまでも被害に遭った人が、の証言を元に
はいはいは
い、まあいわゆる普通の捜査ですよ、
うん、でも普通の捜査
ですよ、
うん、
でそれで要は捕
まったとアリソン
あれアリソンって何してんの、うん、っていうことじゃないですか、うん、
アリソン志村けんを言っただけじゃないですか
そうなんですよ
若い時の
アリソンは、
うん、
志村けんをただ言っただけなんです よ、
うん、
いやだから、
うん、
ちょっと待てと、
うん、
あの
うん、
これを元に
アインアインアインと言ってますね、うん、アインと言ってますね
アが見えます
アが見えます
イも見えますね、うん、みたいなね
うんよく分かるんですカトチャと仲が悪いです
まあ、まあ、それはもう周知の事実だろってなっちゃう
圧力でしょうかみたいなね
でですよ、
うん、
でもちょっと待ってと、
うん、
日本テレビもやってるぞと、
うん、
再現作ってまでやってるんじゃないかと、
うん、
いうことなんですけどなんかテロップとかに、
うん、
あの彼女のアリソンの証言を元に作られた VTR ですっていうのがあるそうなんですよ
ハリソンが言ったことをそのまま
本人が言ったものを、うん、まあそのまんま証言をもとに、でも本人が言ってるから、
うん、
っていうことで、
うん、
それは嘘じゃないから、
うん、
言ってる本人が言ってるってことは嘘じゃないじゃない
ですか、
うん、
そこまではね、
ね、
うん、
だからまあそれを元にまあ作ってんじゃないか、うん、ということなんですよ。
踊らされすぎじゃね。いやじゃあもう海外にそういったような確認を取らずにアリソンだけの
でもやるさ、うん、裏取りの方法としては本人に聞くっていうのが一番早いし、うん、まあ、それはそうだ、まあ確実だって思うじゃないですか、うん、普通はね、
うん
うん、っていうことでまああのそういうことになってるそうなんですけど、うん、
まあその海外の例えばすごい解決した事件とかを聞き込みして本当にアリソンが素晴らしい霊能者かっていうのってはっきりしここでは関係ない話じゃないですか。その日本で何かやるときにアリソンだけの証言だけでいい話じゃないですか。
そうです、そうです。
要はアリソンが本当かどうかっていうのを調べるためではなくって、その亡くなられた遺族のためにその要は遺体なり何なりを探すっていう番組だから、だから裏取り取らなかったんでしょうね、まあ、まあそうね、他の人のね、うん、
だってそこを、うん、
関係ないもん、
直接は関係ない、まあ、
そうそうそうそう、
重要だけどね、
重要だけどね
本当は
本当はね、
うん、なんだけど、うん、まあ
信用たる人かどうかっていうのはだそこは別に
そうシンプルにそれに対象者がそもそもめちゃくちゃいるわけじゃないから、
うん、そんなやつに100万払おうとしてたんか。
いやだから
危なかったわ
これをね、
うん、
まあもちろんでもこれを、
うん、
この部分だけ切り取って、うん、本物か嘘かっていうのは、うん、まあ、僕にはちょっと判断つかないです。
嘘の方に行かせようとしてんじゃん。で
も僕は五分だと思ってますけど、
うん、
今
どこなんか
ちょうど五分だと思ってますけど、
一つぐらいあのこれはアリソンがすごいみたいな、例えばあの亡くなってたもの見つけたとか、うん、家の中で
犬とかじゃんそれ
なんかあの電話の呼気がないんですけど、うん、どこ行きましたかねみたいな、
うん、
うーん待ってソファーの下っつってソファーの下みたいな、呼気ありました、
はいはいはい、
おやきにじゃあ入れときますみたいな。
なるほどね。
そんなんがあれば信じられるんですけど、す、ね、少しはないですか。
ちょっと僕が調べた中ではそれはなかったですね、
うん、マジか。
全くその同じものはね、
うん、
なかったですよ。
やすしさんメガネ頭についてますよみたいな
ただの指摘だけど
ね。ないですか。
いや、うん、ちょっと僕はそんなにそこまで調べてないですから、うん、あの分かんないです。あるかもしれないけど、
うん、床に落ちてますよやすしさん、うん、みたいなこと言わないですか。
ありそう。知らんけどなんかドラマだろうけどそれは、うん、
はいはい。
まあでもちょっと
うん、
思ってるほどエピソードが食い違いがあったなっていうことが俺の中ではあったんですよ、うん、
ただまあ
ただ能力がないっていうことを俺がその判断できる材料もないから嘘とは思えないんですよね、
うん、
別にその全てが。
あとやっぱりその嘘だっていう声の方が大きいし信じやすいじゃないですか、
うんうん、そうね、うん、
その
リアリティがあるからね、うん、そっちの方が。
それにないものとか分からないものあるんですっていう声よりも当然それはね、ないものをやっぱりなかったんだっていう声の方が耳に入るし信じやすいのは当たり前、当然の話だから。だからそこだけを今切り取って岸本さんがね、そのアリソンアンチアリソンで語られてるから。
僕はアンチではないですよ全然。
だから僕は今
その
岸本さんのね話術でちょっと僕
誘導尋問に誘導されて
アリソンをちょっと嫌いになりかけてるけれども、
いや違う違いますよ、それはそれは違う。
ちゃんとだから自分で調べてみようと思います。アリソンは
もちろんうん、
で
いい、
やっと調べたところでペテンって言います
ね、まあ、そうですね、うん、そうだったらね、
うん、
でも違う可能性もあるから。
そうそう、本物の可能性もある。
いいですか、でも、よく考えてくださいよ、
うん、
ただの、
うん、
口から出まかせのペテン師が、
うん、
2005年から2011年続く大人気ドラマの主人公になるかと、
うん、
名前もそのまんまで、
うん、でも嘘つきの映画たくさんあるからね
、まあ、
キャッチミーフユーキャン、
そうですね、
そもそも嘘つきの、
クヒオ大佐
だよね、うん、そうそうそう、詐欺師の話だからね、
あるけどね、
クヒオ大佐面白かったわ、うん、あれ
で、
うん、
僕はですよ、何が言いたいかと言いますと、
うんうん、ペテンの方法
違いますよ。
なんすか。
義母愛子さんも、
うん、
日本で最終的にはちょっとそれに近しいような扱いをまあ散々受けて
たわけですよ、うん、受けた受けた、
でも結構ね義母愛子さんに関してはですよ、
うん、
あの 本当に本人しか知り得ないであろう情報みたいなのを、うん、あの当てられたって言ってる人が、うんうん、まあ山ほどいるんですよ、
う
ん、
その本人にしかっていうのはリサーチでも無理っていう意味ですよね。
あのなぜならなぜ無理かっていうと、うん、本人ですら覚えてなかったとか、
うんうんうん、
あのそれこそ誰に聞きゃそれ、うん、その情報得られるんだみたいなのとかが、うんうん、まあまああるわけですよ、
うん、だから僕が言っていた以前ね、うん、魔術で人が覚えていないものを、
うん、
潜って要はあの魔術で手に入れることができるっていうのって、うんうん、日本のそれにおけると思うんですよ。
霊視ね、要は義母
さんとか、そうそう、江原さんとかが自分で覚えてないようなことをそれ入れるっていうのは、僕はその意識のない記憶情報っていうのを拾い上げて、うん、そこで発表してんじゃないかなと思ってます。魔術とかで、
なる
ほどね、海外の魔術で、
あ、まあ、
日本で言う
超能力、なんで言うか分からんけどね、うん、その名称は違うんだろうけど、うんうん、そうですね、うん、そうなんですよ。で、うん、だから、まあ、いわゆる大槻教授が言う、うん、まあ、事前リサーチをしているんじゃないかっていう、
うん、
でもよくよく考えるとだけど、うん、あの今と違ってネットも普及そんなにしてないし、うんうん、
してないですね、
まあ、難易度はめちゃくちゃ高いからね、
うん、
どう考えても、
うんうん、
だから、まあ、あの義母愛子さんに関しては俺は、まあ、なんていうかな、
白、
うーん、 白とかはおかしいけど別にその犯罪者じゃねえし、
白、
うん、僕は、うん、あの義母愛子さんに関しては 7-3 で本物じゃねえかって思ってるところがある。あ、うん、
そういうことか。
そうだからアリソンは五分五分だよ、ちょうど五分五分だけど、うん、あのアリソンさんじゃなく義母愛子さんは、まあ、うん、ちょっと本物寄りで俺は考えてる、
わ、うん、かる。でも義母さんはなんか本当っぽい、うん、でもそのピラミッドとかっていうのでテレビ前に遊ばれてしまったおかげで、
うん、そうね、
おかげというか、せいで、
うん、
あのちょっとやっぱりあの苦労が増えつつありますよね。
それはもうでもね、あのいい人だったんだと思うんですよ。
わ、
うん、
かるわかる。
あのね、確か大槻教授も亡くなった時に言ってて、その僕も散々ね、あの批判というか、うん、あの疑ってきましたけど、うん、人間性は疑ったこともないというか、
うん、
あの素晴らしい人だと思いますみたいなこと言ってるんですよ、うん、
それ別に霊能も別に、
いや、そうそう、霊能とは別でね、
うん、
人間
性は、人柄はいいと、
人柄はいいと、
うん、
そこは僕否定したことはないですよみたいなことを言ったんですよね、確か、うん、だからまあ人間性が良かったっぽいんですよ、
うん、
僕は会ってないから何とも言えないですけど、
うん、でも犯罪者ってみんなそういう風に見えますよね。
いや、まあそうだけど、
人柄はいいってよく言いますよね、うん、そういう風に見えなかったみたいな。
だから俺ね、テレビに遊ばれたっていうのは正しいと思ったよね、うん、あの何でもハイハイって受けちゃったんだろうなって思う、うん、
ね、人がいいからね、
うん、だから本当の力とかもあったかもしれんけど、
うんうん、う
さんくささはより出ちゃったなっていう部分
ある。確かにエジプト行ってさ、ピラミッド連れてってもらってさ、でみんなたくさんいるじゃない、スタッフ陣ね、
うん、
もう10人20人ですよ、
はいはい、
でやれって言われたらさ、優しかったらさ、
うん、
やるよ。
俺なんだっけな、うん、もう一個ね、うん、ドラキュラだったかな、ドラキュラ練習しろみたいなの
が
あった
んだよ、面白いですね、
確か、
うん、
すげえなと思って、
ルーマニアまで行ったんですか、
確かそうだ
った、すごいっすね、
なんかそんな
金がある
妖怪みたいなのを練習するみたいなのあって、
うん、金がある時代だ、
そう、面白いんですよ、でも今見るとや
っぱ裏のね、
うん、そう、あと伊つみさんとかね出てきて懐かしいとか思って、
うんうん、
びっくりしましたよ、伊つみさんとかも、
うん、
あのいろいろ当てられて、みたいな、あの真面目なね、
うん、ね、なんか司会進行してるイメージ、
そうですよ、
うん、
なんでね、まあ、超能力者だから僕今まあ絶賛
うん、
創作中ですよ、
うん、
第二の、
うん、
義母愛子なんですけど、うん、まあ、いるか分かんないですけど、
うん、
ちょっと超能力とかに興味ある方はちょっと義母愛子さんもう一回見直してみてはいいかなっていう、
うん、
あの面白いですか、マジで、
うん、
ちょっとね、これは声を大にして言いたい、
はい、
うん、面白いぞ義母愛子っていう、そういう回でございました。はい、あとちょっと言っとこうと思って、
はいはい、
すごい超能力者、霊能力者を知ってるぞっていう人、
お
マジで教えてください、
仕事まで、
まあ、もう特に欲しいわ、
うん
うん、青い目の義母愛子マジ欲しいから、
うん、ブルーアイズ義母愛子サイキックかな、
義母愛子ドラゴン、
うん
うん、欲しいんで、
はいはいはいはい、
ちょっとね、ご存知の方いらっしゃったら、うん、ぜひご紹介いただけないかなと思っております、
はい、
よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。